おはようございます。ただいまより2025年6月22日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに教会福音賛美歌312番を持って主を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
司会者がお祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。この1週間、私たちの生活を支え守ってくださったこと、そして今日私たち一人一人をこの場所に集め、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられることを感謝いたします。世界では未だ戦争は絶えず、多くの尊い命が失われている現実に心を痛めます。争いの中にいる人々の上に、あなたの大きな愛が注がれますように祈ります。身近にある私たちの争いや対立の中でも、目には目をの思いにとらわれ、自分の正しさを主張しすぎてしまう弱い私たちの罪をどうぞお許しください。神様が私たちの罪を許してくださったように、私たちもまた相手を許し、平和を作るものとして歩むことができるよう、あなたの大きな愛で私たちを導いてください。私たちの口から出た言葉によって争いが生まれたのであれば、悔い改めてあなたの御前にその言葉を捧げ、和解のために祈ることができるようにお導きください。神様、私たちの歩みはいつもあなたの御手の中にあります。喜びの中にある時も、困難に直面する時も、あなたはいつも私たちを正しく導き、励まし、勇気を与えてくださる方です。私たちの心の奥深くのさまざまな悩み、労苦をご存知であり、癒してくださるあなたに全てを委ね従うことができるようにお導きください。今朝、丸山園子先生が語られるメッセージを通して、私たちの心を神様の愛で満たし、あなたの御言葉が私たち一人一人の心の糧として豊かに与えられるようにお導きください。すべてを神様に委ね、心から捧げるこの礼拝をどうぞお受け取りください。私たち一人一人が神様の愛で満たされ、キリストの香り漂うものとして歩む一週間となるようにお導きください。この祈りを救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。では御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はルカの福音書10章38節から42節の御言葉になります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでご覧になってください。ルカの福音書10章38節から42節の御言葉です。それではですね、心を合わせて共に声を出してこの御言葉を読んでいきたいと願います。ルカの福音書10章38節から42節。さて、一行が進んでいくうちに、イエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを 何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。アーメン。日本同盟キリスト教団はこう日本をですねこう地域ごとに区切っているんですね。で、私たちの父親の恵み教会は常磐宣教区という地域に属していることになります。で、常磐宣教区の中にはですね恵み教会だけではなくたくさんの教会がありまして、でその教会の牧師の先生方が集まって牧師会なんていうものが開かれたりするんですけども、そこでこう話し合いをして、する中の一つにですね、毎年1回はその教会同士の牧師がお互いの教会に行ってメッセージをする、そんな機会を作りましょうということになりました。で、毎年行っているんですけども、今年は今日がその日となります。本先生も今他の教会に行っておられましてですね、私たちは創和キリスト教会の丸山園子先生をお迎えすることができました。今日はですねルカの福音書の御言葉から幸せな人生のレシピと題しまして、丸山先生から御言葉を語っていただきます。では歓迎の握手を持って先生をお迎えしましょう。お願いします。
おはようございます。祈りのネットワークでいつも覚えて祈ってるんですけれども、土浦恵み教会の礼拝をに共になるのは初めてになります。常磐宣教区の講談交換でこのように土浦恵み教会の兄弟姉妹と一緒に賛美をし、そして御言葉に聞く機会が与えられていることを感謝したいと思います。お祈りします。天地万物の作り主、私たちの主なる神様、喜びをもって主の御前で礼拝をお捧げできることを感謝します。私たちは今御言葉を待ち望んでいます。どうぞ語る者も聞く者も同じ御霊によってお導きください。悟りと力をお与えください。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。私は創和キリスト教会に使わされて、今年で3年目になります。ただ同盟教団の教職としては35年目でですね、だいぶ年取ったなという感じがしますけれども、新学校を出てすぐに使わされたのは開拓の教会でした。お医者さんの、歯医者さんでしたけれども、その、待合室でですね家庭集会始めたところから開拓始めたんですけれども、その時のお話でですね、その弓道中のその集会にですね弓道中の方がいらして、同じ町内で引っ越しをすることになったんですね。で、私もよく引っ越しをするので、なんかお手伝いしたいなっていう思いでですね、最初荷造りに行こうかなと思ったんですが、いや大丈夫ですと言われたので、じゃあ同じ町内だから荷ほどきの時に何かこう励ましになることをしたいなと思ってですね、何を血迷ったかケーキを焼くことにしたんですね。多分私のことを知っている人はどうしたのって多分言うと思いますけれども、私人生で一度もケーキ焼いたことがなかったんです。なのになぜかケーキを焼きたいと思ったんです。甘いものを届けたい。それで初心者でも大丈夫なモントンのレモンケーキですね、箱を買ってきてですね、モントンのレモンケーキ材料を揃えてですね作ったんです。焼いて出てきたら巨大なクッキーが出てきたんですよ。 膨らまなかったんです。でおかしいなと思ったんですけど、もう時間がなかったので、とにかく彼女に、これケーキなんだけど、クッキーなんだけどケーキなんだけどって言って渡したんですね。で、しばらくしてから、どうだったあのケーキって言ったらですね、味はクッキーだった、違う、硬さはクッキーだったけど味はケーキだったよって言ってくれたんですが、先生どうやってあれ作りましたって言ったんで、いやモントンのねケーキの箱の裏に書いてあった材料を揃えて焼いたんですって言ったら、レシピ読みましたって言われてですね、私読んでなかったんです。もう材料揃えてですね、全部ぐちゃぐちゃぐちゃって混ぜて焼いたんですよ。そしたら膨らまなかったんです。ちゃんと本当は順番でですね、卵白と卵黄を分けて卵白泡立てなきゃいけなかったみたいなんですよ。では、あ、レシピって順番重要なんだ、初めて、すいません今じゃないですよ、30年以上前ですからね、思ったんですね。まあ、ケーキ作るぐらいなら順番がどうでもいいと、重い要素だけ揃ってればいいと、味はすると思いますけれども、失敗しても構わないんですが、これが人生だったらどうですか。人生や日常生活において順番が大事ですよということを教えてくださっているのが今日の箇所なんです。丸太的とかですね、マリア的とかですね、女性を類型化しているお話ではありません。人生において順番がすごく重要なんだと教えてくださっている箇所です。今年のこの土浦恵み教会のテーマが、この詩編の一編の一節二節四節までですね、一節二節の特に、幸いなことよ、主の教えを喜びとし昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木。幸いな信仰生活、人生を今年のテーマにしていると伺いましたけれども、その幸いな人生、信仰生活のためにイエス様が教えてくださっていることに耳を傾けていきたいと思います。順番が重要であるとおっしゃったのが42節です。しかし必要なことは一つだけです、マリアはその良い方を選びました。この選ぶということが順番をつけることです。まあ、この箇所、ルカの福音書っていうのは文脈がものすごく重要な箇所なんですけれど、文脈を大事にしながら記されています。最初のところに順序立ててお話ししますテオフィロ様ってどのって書いてあってですね、順番がすごく重要なんですね。でこの箇所の直前に記されているのが良きサマリア人の例えなんです。あなた方も行って同じようにしなさい、でさあ行動開始というところにイエス様が、ちょっと待って、その前に順番が重要ですよって配置されているのがこの箇所なんです。選んでください、一番必要なものを。この選ぶということが順番だっていう理由はですね、選ぶっていう言葉は他のものをそのままにして取り出すことなんですよ。一番大事だと。他のものとごちゃ混ぜにしない、他のものと同レベルにしない、もう別格に一番大事にするという言葉が選ぶという言葉です。一番大事にしなければいけない。幸いな人生のレシピ、順番が大事なということですけれども、杓子定規にですね、 次はこれやって次はあれやってっていう順番じゃないんです。たった一個だけ最優先にすれば、あと残りはアレンジ自由です。あとの残りの日常生活で何をどういうふうに使うかは自由ですよ。たった一個だけどうしても別格にこれは一番にしなければいけないということだけ大事にすればいいとイエス様が教えてくださっています。その理由が良いことだからなんですよ。必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選んだんです。良いからなんですよ。この良いっていう言葉は方っていうふうに訳しているので、なんか比較してこっちの方がいいみたいに思われがちなんですけれども、そういう言葉ではないです。方っていう言葉はいろんな要素の中で一番大事にしなければいけない。短所長所比較してメリットデメリット考えて自分の都合で判断するいいという言葉ではありません。本質的にいいという言葉が使われています。神様がいい、絶対的にいいとおっしゃったという言葉がこの良いという言葉です。神様が絶対的にこれがいいとおっしゃっていることを日常生活のいろんな要素から要素と並べるのじゃなくて、一つ取り出してこれだけ最優先に大事にするようにとおっしゃっている箇所です。それがマリアのしたことでした。39節です。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。この主導詞は主の言葉を聞いていたです。これが良い、絶対的に第一にしなければいけないことです。主の言葉を聞いていた。その様子が足元に座ってという言葉で表されています。足元に座るというのは普通師匠に対する弟子の姿勢ですけれども、座るということはですね、時間と空間をイエス様にフィックスすることです。時間も空間もです。自分の中の時間も空間も取り分けてイエス様に固定してイエス様の声を聞くこと、イエス様の語ることに耳を傾けることです。私たちはこの優先順位の筆頭にイエス様の声を聞くということを選んでるでしょうか。人生の中で、日々の歩みの中で、いろんな要素と同レベルにしていませんか。時間があればと後回しにしていないでしょうか。まあ、いろんな要素一緒くたにして最後辻褄合えばいいじゃないんですよ。筆頭です。とりわけてイエス様の声を聞く。ディボーションね、分かってる、でもねと言いたくなる私たちに、選ばないでいる歩みがどのようなものなのかということが示されています。それがマルタの姿なんです。マリアと対照的にマルタの姿が記されています。38節、するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。喜んでイエス様を迎え入れたんですよ。 イエス様に喜んでもらいたいと思ってもてなすわけですから、動機も純粋です。主のために。はじめは喜びがありました。決して嫌々ながら動き始めてるわけじゃないんですよ。人生や日常生活、そんな純粋な動機で動いて、意欲も目的も充実していて、達成感があって、充実感とともに動いている、そういう毎日は忙しくなる。初めのうちは喜びがあったのに、だんだんだんだん疲れていくんです。喜びも失せていきます。それがマルタの選ばなかった姿なんですよ。他の要素と一緒にした同レベルに、40節、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かなかった。活動で何とかしなくちゃ、あれもこれも、こうなるとその落とし穴は、主のためにと思っているのに肝心の主が見られてないんですよ。主を見てないんです。活動に目がいってしまうんです。することばかり目がいって、肝心の主が見えなくなってしまう。活動によって充実感や達成感を得ようとする毎日は忙しくなる一方です。そうなると気が落ち着かないんです。この気が落ち着かないという言葉は、自分の願いを抑えて身を引くっていう言葉が使われているんですよ。本当は違うことを思ってるのに、それは押し込めておいて動き回っちゃうんです。もはや全ての順番がつけられなくなってしまいます。本当の願いと行動がアンバランスになる。内なる人と外なる人のギャップが生じてしまう。そして内におられるはずのイエス様が締め出されてるんです。目先のすることばかりに追われ、自分の内なる心が願っていることもわからなくなる。そして心が安定しなくなります。こうなると人との比較が始まるんです。あの妹は何にもしてない、私だけ頑張ってる、なんで自分ばっかりこんなに大変なんだろうか。そして自己憐憫に陥っていくんですよ。人と比較して自己憐憫に陥ります。神様はこの私のことを見ていてくれない、大切にしてくれてるんだろうか、私は神様から愛されているんだろうか。イエス様の愛もわからなくなって、不平不満つぶやきでいっぱいになってしまう。私たちの日常生活で思い当たる節はないでしょうか。最優先のものをなおざりにすると、たった一つだけ大切にしなければならないことを選ばないと、いつもすることに追われて忙しく、キリストの愛に満たされない、 神様の愛を見失って疲れと不満の日々となってしまいます。イエス様を信じて幸いな人生のはずなのに、こんな状態はどうしたらいいんでしょうか。こんな状態、それがマルタがしていることなんですよ。マルタがした通りにすることです。40節の後半です。主よ、私の姉妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。イエス様に不満をぶつけるんですよ。思っているまま思いの丈をイエス様にぶつけるんです。これ以外にありません。イエス様のもとに行ってください。そのまんまイエス様のもとに行ってイエス様にぶつける、それがマルタの姿です。神様は答えてくださいます。答えてくださいます。それが41節42節のイエス様の答えです。ここでイエス様はぶつかってきた、不平不満でイエス様にどうしてですかと言ってきたこのマルタのことを非難していません。マルタ、マルタ、2回名前呼んでますよ。アブラハム、アブラハム、モーセ、モーセ、サムエル、サムエル、シモン、シモン、特別に愛を持って語りかけてくださってるんです。なんでディボーションしなかったんだそんなことをイエスもおっしゃってません。あなたのこと愛してるよ、愛を示して語りかけてくださいました。続く言葉はマルタの心を表しているんです。あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。この思い煩うという言葉はあっちこっちで心配の種を見つけて心が裂かれる状態です。自分でやってるんですよ。自分であっちこっちであれもこれも心配の種を自分で見つけてあれもこれもって自分で心を裂いてるんです。それはあっちもこっちも自分で何とかしようと思っているからですよ。あれもこれも私が何とかしよう。最優先のものを選ばないでいると他のものも優先順位つけられなくなります。全部に心が裂かれていきます。そして心を乱していますというのは心を騒がせているっていう言葉が使われているんですよ。自分でやってるんです。自分で涙立たせているという表現が使われています。あれもこれも私が何とかしなくちゃ、全部自分で何とかしようと自分で自分の心を涙立たせている。神様に委ねられないんですよ。だからすごく心が不安定になってしまう。マルタはイエス様に、私のことを見ていてないんですか、 マリアにも言ってくださいって私のことを分かってないでしょうってですね、食ってかかってるんですよね。でもイエス様はマルタのそんな表面的な行動だけがだけをご存知だったんじゃなくて、こんな心の中までご覧になってるんですよ、イエス様。表面に現れている悪せくしている行動だけをイエス様ご覧になってるんじゃなくて、マルタの心がどんな状態なのかもご覧になって知っていてくださってるんです。イエス様ずっとマルタに目を注ぎ、心を傾け、知っていて見てくださっているんです。よく知っていてくださいます。そして身元に来ることを待っていてくださったんですよ。マルタはこんなにも愛されているんです。神様のもとで味わうことができるのは愛です。すいません、声小さくなりましたね。神様のもとで味わうことができるのは愛です。神様が愛してくださってるんだ。そして愛してくださっているから、イエス様はマルタに教えたんですよ。それが42節です。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。人生において、日常生活において、どうしても欠かせない最優先のたった一つは、主の身元に座って主の言葉を聞くことです。愛に満たされます。なんでそうしないんですか、もったいない。愛に満たされます。毎日毎日愛に満たされて日々の生活をスタートするんですよ。この優先順位を取り上げることはあってはならないとイエス様ははっきりとおっしゃいました。取り上げてはいけない。これが幸いな人生のレシピです。たった一つだけですよ。他のことと一緒にしないでください。最優先、どうしても欠かせない、たった一つです。イエス様の足元ね、時間と空間をしっかり据えてください。愛に満たされますから。こんなにも愛されている。ここにマルタの応答は記されていません。イエス様の語りかけで終わっています。これは私たちへのチャレンジです。あなたはどうしますか。選びましょう。主のもとで御声を聞くこと、人生と信仰生活の最優先にすることです。私のことを一番よく見ていてくださり、心の中まで知っていてくださり、そして私の名前を愛を持って呼んでくださるお方のもとに第一に行くことです。どれだけ幸せなことか、幸いなことか。イエス様締め出してたら戸の外に立って叩き続けてくれてますよ。黙示録の3章の20節の戸の外に立って叩くっていうのは、あれは クリスチャンに言われている言葉ですから、イエス様の方が待っていてくださいます。あなたの名前を呼んで、あなたのことをよく知ってる、見てるよ、愛してるよ。時間と空間を取り分けてイエス様の声を聞き、愛に満たされて幸いな人生を歩み続けたいと願います。お祈りします。独り子を惜しまないほどに私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日私たちは時間空間取り分けて名前を呼んでくださっているお方のもとに来ることができました。この礼拝を心から感謝します。そしてどうぞここから使わされていく日々の歩みにおいても、毎日毎日イエス様の足元に座って御声を聞くことから、これを第一に歩み浮かせてください。ここから使わされていくそれぞれの家庭、学びや働きの場所、日常生活はすることに追われる中ですが、どうぞたった一つ必要なことを選んで歩み続ける幸いな歩みをなさしめてください。私たちが使わされていくこの時代、痛みと暗さの中にあります。どうか戦火の地域に神様の愛が、神様の主権が表されますように、被災地に希望を備えてください。迫害下の教会に励ましを備え続けてください。神様がなしてくださることを心から願います。このお祈りを私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは神様を共に賛美いたしましょう。教会福音賛美歌441番です。ご無理でない方はどうぞお立ちになってください。 それでは2025年テーマソングを持って唱詠そして祝祷の時といたします。ご無理でない方はお立ちになってください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊なる神の親しき御交わりが、新しく使わされていく今週一週間の歩みのうちにも、常に変わらず、豊かに、とこしえまであらんことを、アーメン。
どうぞお座りになってください。では以上で第3礼拝を終わりにいたします。